悪意、全てのごまかし、
いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の知恵を主体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方はすでに主から慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。こうして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら、聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望されることがない。失礼します。決して失望させられることがない。したがって、より頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石製の石となったのであって、つまずきの石、妨げの石なんです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。ご説から今一度口をしてみましょう。神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。簡単に言うと、神様の教えに忠実に従いなさいということです。まあ、従いなさいというのは、従うように努力をしなさいということです。感覚を通して知らせてくるものでは、神様の教えに従いたくないと思えるような時に、あるいは神様の教えに従おうとすることで自分自身が苦しくなるのではないかと思えるような時に、あえて神様の教えに従うように努力をするというのが霊の生贄ということなわけです。神様が喜ぶものは、これはヘブルの11章6節で言ってますが、あなたの信仰です。神様の言葉、約束を信じて、信じた通りの行動に出るということです。感覚を通して教えてくるものから判断すると、神様の言葉で約束している通りの結果になりそうもない。神様の言葉、約束をそのまま素直に信じることができそうにないと思えるような時にも、あえて神様の約束にだけ目を注ぎ、信じた行動に出ようとすることが神に喜ばれる霊の生贄です。だからこのような努力をしなければいけないと五節で教えています。なんでそうなのかという理由が6節に書かれている。なぜかというと、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。だからそのような努力をしろということです。7節に言ってましょう。したがってより頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を捨てた者たちが、家を建てた者たちが捨てた石、それが石勢の石となったのであって、つまずきの石、妨げの石なんです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。これは昔日本で家を建てる時のことを思い出していただけたら理解できると思うんですけれども、昔は大きな石を持ってきて、その石の上に柱を建てました。でそれに基づいて家というものを形作っていったわけです。でその真ん中に多くの場合大黒柱を建てるんですけども、その柱の下には大きな石が、だけどその石に使われていないものが邪魔石としてどかされました。時にはですね、これが縁側のそばに転がされて踏み台になるというようなことになっていたわけなんですけども、信じて頼りにしているあなた方にとってはイエス・キリストは尊い礎石となる。その家の、霊の家の土台石になっている。だけども信じていない人にとってはそれは必要ないものとみなされるものになっている。だからそれがつまずきの石、妨げの石と呼ばれるものになると言います。でこれはもし私たちが周りの人たちを見ることができたら、イエス様だ、十字架だというようなことを聞かされることによって、かえってキリスト教から離れる人が出ております。神様が存在しているということは、いろんな周りの現象から理解しているという人であっても、イエス様があなたのために十字架で死んで、あなたの罪の贖いをしたなどというと、パチッと壁を立ててしまうという方がたくさん、私たちが想像しているよりもこれはたくさんあります。で私たち生まれ変わりをした者にとっては、イエス・キリストが十字架でどういうものを達成して、私たちのためにどんなものを準備をしているのかということを理解をしている私たちにとっては、イエス・キリストの存在というのはもちろんかけがえのない、とても尊いものになる。だけどもそれを知ってい ない人たちにとってはイエス・キリストという言葉を聞かされるだけでもつまずきになることなんです。で、日本ではですね、イエス・キリストという言葉そのものは別に悪い意味には使われておりません。だけどこれが英語になるとどうする？呪いの言葉、口から出る悪い言葉にそのイエスの名前を使われているのがたくさんあるんです。だからそういう観点から見ましてですね、つまずきの石、妨げの石となっているということに関して、時によっては私たちが理解する以上にこれは大きな問題だと見えるかもしれないです。まあ、英語でこれを私に言うと失礼な言い方になるんですけども、何かあって失敗をした、あるいは尺に触った、日本語で言うとクソ、畜生などという言葉を出すだろうと。それが英語ですと、今チーナスなんていうことを言うんです。要するに、その自分でもって何か失敗したという時のその失敗した度合いを表す、悔しさを表すのにイエスの名前が使われたりもしている。これは完全なつまずき、妨げとなったからだと言えることができると思います。8節に行きましょう。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。ここでもって注意していただきましょう。彼らがつまずくのは、そのようにしてイエス様をより頼んでいない人たちがつまずくのは御言葉に従わないからです。まあ、これはですね、どういう意味なのか私たち理解できると思うんですけども、多くのクリスチャンが、クリスチャンでない人もそうなんですが、彼らがつまずくのはまたそうなるように定められているからですという意味に解釈をいたします。何を言うかといったら、彼らがそのつまずきの石、妨げの石、イエス・キリストにつまずくのはそうなるように運命づけられているからだという意味にとる。つまり救われている者にとってはイエス様というのは非常に尊い存在になる。一番大切な大黒柱を立てる石となるけれども、信じていない者にとってみれば邪魔者、ない方がいいものだといったような取り扱いになる理由は何かというと、そうなるように運命作られているんだという意味に解釈をしてしまうんです。言い方を変えますと、神様の方ではイエスを主と受け入れ、生まれ変わりをして神の家族になる者と、イエスを主と受け入れない、生まれ変わりができない、神の家族に入れないものと、あらかじめ神様の方で選んでいるという意味にとってしまうんです。こういう解釈は正しいものではありません。だけれども多くの場合にこういうふうな意味に取られているんです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。実は今言っている解釈が正しくないという理由の一つはですね、ヨハネの福音書3章の16節では、一体な聖霊様が何と教えているか、一人として滅びることなく永遠の命を持つように、一人がイエス様を通して救いの道を開いているわけです。あるいはロマ書の10章の13節では、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるというふうになっている。だから救いに入るのは非常に簡単にできるようになっている。なのにここでもって生きているものは御言葉に従わないからつまずくんだけれども、そうなるように定められていたからだという解釈をしてしまう。実際にこの8節を教えているのはどういう意味なのか、これをですね、きちんと原本の方から繰り直して言い直しをしてみたいと思います。こういうふうな意味に書いてある。神の言葉に、御言葉に従っていなければ、御言葉に対して自分の心を開いていなければ、イエス・キリストの存在というものはその人にとってつまずき、妨げとなってしまう。神の言葉に従う以外に、これ言い直しをしましょう、神の言葉を基盤としないでイエスを救い主と見ることはできないように定められているというのがこの8節での意味なんです。彼らがつまずくのは神の言葉に従う以外にイエスを救い主と見ることができないように定められているから イエス様がつまずきの石、そのたけの石となる言葉に従っていないからだということです。だからヨハネの福音書十章の9節では、誰でも私イエスを通って入るなら救われる、私を通らなければ天の神道に行くことができないと言っていることに結びつくわけです。ここらまでですね、先週皆様に説明しているんじゃないかと思う。だから9節にしましょう。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。その昔異邦人であった人たちで、今は生まれ変わりをして神の家族になっている人たちというものに対して、もう少し正確に言うとですね、ペテロ第一の手紙というものは、ポント、ガラティア、カパドキア、アジア、ビテニアなどにいる人たちで、生まれ変わりはした人たち、このペテロ手紙の受け取りにということに対して、あなた方と呼んでるんですけれども、これ4つの言葉でもって、4つの名前の意味でもって、どういう人たちと見られているのかということを教えております。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民だと言っている。で、実はですね、この4つの言葉、4つの呼び名というものの意味を原本のギリシャ語で調べてみると、面白いことが分かってきます。横道になるけれども、これでもあたかもですね、私がギリシャ語を知っているような格好になるかもしれないけれども、これをちょっとですね、調べてみたいと思います。この順序でいきます。一番最初に、選ばれた種族と、というふうに訳されている言葉というもの、これはジノス・エクレクトスという言葉なんです。ジノスというのは種族という、あるいはゲノスというのかもしれない。エクレクトスというギリシャ語が使われている。で、このエクレス選ばれた人というのにはですね、別に変わりがないんですが、この種族という言葉、このジノス、あるいはゲノスという言葉がどういうふうな日本語に他のところで訳されているのか、これを調べてみたいと思います。このジノス、あるいはゲノスという言葉は全部で21回新約聖書で使われています。だけどこれを全部リストにしたら時間がかかるからリストにいたしません。面白いんですけど、リストにしない。その代わりにですね、どういう日本語に訳されているのかということだけをリストにしてみたい。だからどこでどう訳されているということを言わないで、どんな日本語に訳されているか、それが何回、21回にして何回使われているのかということを皆様にお知らせしてみたい、リストにしてみたいと思います。まあ、順序はどうなのかわからないんですけど、こんな具合に使われています。一つの言葉、種類という日本語に訳されているところが4回新約聖書に出ている。言い方を変えたら、新約聖書は4箇所、21箇所のうち4箇所はこのジノスという言葉が種類と訳されている。2番目に言いましょう、何々生まれの、つまりどこどこの国のという意味に言ってもいいんですけど、あるいは地方のという言葉が、これも4回使われています。このジノスという言葉が家族という日本語に訳されているところが1箇所あります。4番目です、一族、同胞などと呼ぶような言葉、これは両方ともに使われているんですけど、これ同じ中で一言にいたしますと訳されているところが3箇所あります。 キノスという言葉が子孫という日本語に訳されているところが4巻。まだあるんですよ。同じ国民、民族という日本語に訳されているところが2回あります。これだけはさせていただきますと20回から。残りの1体が種族と言葉に訳されています。実はこの他にですね、訳されていないところが2箇所あります。コリント第1の手紙の12章で訳されていないところがあります。これ全部で21体になるとありますよ。だからこういう観点から見ますと、選ばれた種族というふうに訳されているものは、ひょっとしたらば選ばれた子孫、何々に生まれたもの、種類、一族、同胞などというふうに訳したって間違いではないものだ。まあ種族と訳したら多分これは一つのグループの人間たちだからと思って訳しちゃったわけですけども、種族と訳したら選ばれた国民だとそうだ、選ばれた子孫たちと訳そうだ、同じような意味を持っているものになったはずだと言えると思います。だから2番目の言葉に言ってみましょう。2つ目の言葉はですね、王なる、王である祭司、という言葉が出ております。これは別にですね、ギリシャ語を調べる必要がない、それほど難しいもんじゃない。これは簡単に2つの言葉をただくっつけただけなんです。1つは何かと言ったら、片っぽでは王様だと言っている。片側では、祭司と言っているものを両方くっつけただけの言葉です。何かというと、神様の民の中には祭司と呼ばれているものがいる。もちろん祭司というのは神様の役目をする、神様のためのいろんな仕事をする、あるいは人々の罪の贖いを代理でやって、そしてその人が神様から罪を許されるように動いてあげるなどというのが祭司の役目です。以前に祭司というものがどんなものなのかリストにしたから分かったようになると思うんですけど、それでありながらもしかも王様であるということをですね言ったわけなんです。ただ単なる祭司ではない、王様であって、しかも祭司になっている。普通の祭司とは違う。一段格の上の祭司だということを並び教えようとして、王である祭司という言葉が使われているわけです。祭司の上は大祭司か。大祭司はまだ祭司のうちなんです。王様である祭司ではありません。それよりも上だということがあります。だから、この異邦人であった者が生まれ変わりをして、選ばれたものとなった、そして王である祭司だったというのは今までと全然違う特別な格の上のものになったということなんです。まあ、ここから見るとですね、ひょっとしたらばイスラエルの連中が生まれ変わるようにしてやっぱ祭司よりも上になる、もう同格でなきゃいけないんですけどということが見えるぐらい上のものだと見ることになります。3つ目に聖なる国民、聖なるところはハギオスという言葉です。これは聖霊、聖書全部ハギオスという言葉が使われているんですけども、国民と訳されているものエスノスという言葉なんですが、これは E の TH です。エスノスなんですけども、これから始まってですね、英語ではエスニックという言葉になる。いろいろな宗教あるいは民族の違うのをですね、エスニックと呼びます。このエスノスという言葉は 新約聖書の全部で164回使われている。だから随分たくさん使われているということになる。さあそしてですよ、このエスノスが164回使われているのが日本語では一体どういう日本語に訳されているのか、まず簡単にこういうことかもしれません。このエスノスという言葉がこの聖書の中でも異邦人という日本語に訳されているんですけれども、何回訳されているかというと98回訳されています。そして何々の国民、何々の民、国の人々というふうに訳されているのが61回あります。で残りの5回は別の言葉に訳されます。そうしてくるとですよ、このペテロ第1の手紙の2章の9節でもって選ばれた種族、王たる祭司、聖なる国民と訳されているものを164回のうち98回は異邦人と訳してあるんですから、聖と聖なる異邦人と訳しても間違いではないです。この点でちょっとまだその先に行かないで、ひねくれた見方をしてほしい。ひねくれてるんですよ。なんでひねくれたのかというと、ペテロという男にがこの手紙を書いてるわけですけど、ちょっとひねくれてみたらどうなるか。ペテロはユダヤ人でしょ。神の民として選ばれたもんでしょ。しかも割礼というものでもって神様と契約を結んでるイスラエル人です。古い契約の時代にはイスラエル人というものは自分たちが強いものだって、他の連中は全部異邦人だ、汚らわしいものだと見下げていた。こうやってペテロは伝道活動を始めたときに、どちらのグループに伝道するように動かされた。ガラテヤ書の2章ではこう教えています。ガラテヤ書の2章の7節を見てみましょう。ポーロがペテロのことをこう言いました。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への、異邦人である者への福音を委ねられていることを理解してくれました。だからポーロがこのガラテヤ人に書いた手紙によると内容が2つあるんです。ペテロは割礼を受けていたイスラエル人にキリスト教を広めるということをみんなが承認した。で、私ポーロに対しては異邦人に向けてその福音を持っていくということをみんなが承認したということ。だけれどもペテロ第1の手紙の受け取り人は昔異邦人だったものでイエスも人を受け入れたらいいというのです。そうしてくるとペテロはちょっとしたらばこの連中に対して、これはひどい言い方だけども偏見を持っていたんじゃないかともいうこと。あなた方は聖の清いものとなった異邦人じゃないかと、これ言ってるんじゃないかとも見えてしまうんです。これひねくれた言い方かもしれない。しかもですよ、もう一つ面白いというか大切なことがあります。これ皆さん見逃しちゃいけない。ペテロ自身は異邦人だった者に福音をどう伝えたらいいのかよく理解できていなかったんです。ペテロ第一の手紙の受け取り人たちはペテロが聖霊とバプテスマを受けた時からクリスチャンになってまだ新しい契約を理解する点においては赤ん坊であった時代から指導しなければいけなかっただけに、異邦人というものに対してキリストにある兄弟姉妹、
神様は人を分け隔てをしないという面において多少ペテロはポーロが理解をしているようには理解できていなかったのではないかと見ることができる。だからこういう言葉を選んだのではないかという皮肉な見方も可能になってくるんです。そんなこと言っていいのかと言われるから、まずそれを証明してみましょう。今読んだペテロ、いやガラテア書の2章の今7節読みましたが、今度は11節に続いておりましょう。ポーロがなんと書いているケパ、これはペテロのことです。ところがケパがペテロがアンティオケに来たとき、これはイスラエルのちょっと北の方にあるアンティオケですよ。彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。こういった他の大人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前のケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活する、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。何を言ったいのかと言ったら、これはエルサレムで行っていたキリスト教というもの、その下の方にはアンテオケという町で、これは異邦人の町なんですが、でもってキリスト教がものすごく広まり始めた。バルナバが牧会をし始めてから、あそこでものすごいリバイバルが起きた。だもんだから、どうしてエルサレムでリバイバルが起きないで、アンテオケでリバイバルが起きたのか、というのを調べるために、ペテロを使わせたわけです。ほいで、アンテオケに行ってみたら、ペテロが見つけたことは、昔異邦人だったものと、あの町でもってユダヤ人でしかもクリスチャンになったものと生まれ変わる人も両方が兄弟姉妹で楽しい生活を送っている、それがリバイバルの原因だと分かった。ペテロ自身もそれで嬉しくなってアンティオケに7月にとどまっておりました。もちろん分かりにくいんですよ。ユダヤ人たちは古い教えでもって立法でもって豚を食べてはいけないです。新しい教えでは、新しい気がしちゃう。神が清いといったものを清くないと言ってはいけない。というから、多分ですよ、ペテロはフォークチョップかなんか非常にうまくなって、喜んで食い始めたんじゃないかと。だからエルサレムに帰らなかったのかもしれない。これは冗談です。とにかく、アンテオケに行ったら、ペテロ自身も、その新しいお交わりが、異邦人であった人たちと、昔からユダヤ人にクリスチャンになった人と、非常に楽しいお交わりをしているもんだから、喜んで、ペテロもエンドウケにとどまっちゃってた。でもだから今度はペテロがいつだっても帰ってこないから、イエス様の弟ヤコブがエルサレムでの教会の一番の上でしたから、ヤコブが今度は別の人を送って、一体ペテロ何やってんだ、なんで帰ってこないんだ、こちらが命令して、あそこでどうしてリバイバルが起きてるのか、エルサレムで起きないのか調べてこいって言ったのに、なんで帰ってこないのって言って別のやつを送り出した。で、その別な人々が、ある人々がヤコブのところから来たらば、ペテロが態度を変えました。それまでは異邦人だったものと、それから割礼を受けてしかもクリスチャンになったものと楽しくお交わりして、ペテロもその中に入っていたのに、今度はその連中がエルサレムに来たら、ペテロは急に元のユダヤ人に変わっちゃった。異邦人と離れた、クリスチャンである異邦人と離れてしまった。バルナバも同じように離れた。教会の中でペテロが二つに割ったということだ。だからあんたはユダヤ人なのにユダヤ人のような生活をしていなかったじゃないか。異邦人と同じような生活をしたじゃないか。新しいクリスチャンとしての生活を始めてじゃないか。なのにどうして異邦人に対して今度はユダヤ人の生活を強いついて急にまた別れたりするのか。ということになると、ペテロは本当の意味で異邦人に対しての伝道活動というものが理解して動いていたのか。というと理解していなかったんじゃないかと見る節も出てくる。もう一つ紹介しましょう。ペテロ第2の手紙の3章。ペテロ第2の手紙、これは誰に宛てたのか、宛名の方がはっきり分からないんですけども、この3章の、ペテロ第2の手紙の3章の15節から始まるところを読むと、 ペテロ自身がこう書きました。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟ポーロもその与えられた地位に従ってあなた方に書き送った通りです。これはペテロ第一の手紙と同じところではない。だけれどもペテロもこの連中に連絡をして手紙を書いた。ポーロも手紙を書いて伝道していた。そのポーロが書いた手紙の中で16節、その中で他の全ての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。ポーロが異邦人であったクリスチャンたちに書いた手紙の内容はペテロ自身はっきりと理解していない、できていないところがあったと。だからうがった見方をいたしますと、あなた方は聖なる国民であるといった、その国民といった時に強い民となっているといった時に、わざわざなんでこのエスノスという言葉を使ったのか、ひょっとしたらばポーロにまだ古い昔からの教え、異邦人は汚れたものであるという教えを担いだままでこの連中に伝道していたんじゃないかといううがった見方もできる。これ正しくないと思う、正しくないと思うけれども、こういうふうなことがですね、ギリシャ語から調べていくと、ひょっとしたらばといって可能性として出てきます。どうぞこういうふうにして、ガラテヤ書の2章みたいな、ポーロがそのケンパ・ペテロに向かって指摘をしたなというのがですね、どうも口に来るような感じがしてしょうがない。やっぱりペテロは、割礼を受けた人たちへの伝道に専念するべきだ。もちろんこの場合仕方がないんです、ほら。セレのバプテスに向けてすぐにこの道と連絡をしたわけです。だけれども、その点で、それから先、今度はポーロに、異邦人たちに宛てた任命、使命を受けたポーロに全部任すべきだったのではない。なんでペテロはわざわざこんな手紙を書くのかというのを、自分が。まあ、こんなことがですね、ちょっとこのギリシャ語なんかをこう聞くと出てくる、まあ、こんなの余談な知らなくていいことなのかもしれないんですけども、こんなのがですね出てきます。神の所有とされた神、ここで言っているこの民という言葉はギリシャ語でラオスという言葉です。でラオスという言葉はですね、これはグループの人、そのグループに属している人という意味を持った言葉です。めんどくさい発音だからですね、神に所有されたというのはめんどくさい発音だから私は言わないんですが、コリント第1の手紙の言ってみましょうか、どんな言葉か、ペイポイエーシスという言葉なんです。なかなかめんどくさいからここに書きたくない。実はですね、ラオスエースペイポイエーシスというこの3つの言葉で言ったのが神の所有とされた、神の言葉ないんです、所有された神という言葉です。コリント第1の手紙の6章を見ていただきますと、ポーロ自身もこれと同じことを言っております。ひょっとしたらポーロとか先に言ったのかもしれません。ポーロはこう言ってます。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですから、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神に所有されているグループの人たちであるということを言っています。さて、そうすると今度はその質問が出てくる。このような4つの見方をペテロ自身が聖霊の導きによって生まれ変わりをしている異邦人に対して評価します。選ばれた種族、王ある祭司だ、聖なる国民だ、神の所有とされた民だと言っている。どういう理由で聖霊はペテロを通してこういうふうな言葉を使って、私は神様はあなた方をこんな風に評価をしているんだと言ったのか、理由があるわけです。 理由はその9節の残りで教えられています。それは、その理由は、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中で招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるため。
それまた、ギリシャ語を引っ張り出させていただきましょう。
こういうですね。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき、実はこの言葉も後ほど変えます。光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。というこの御業と訳されているもの。アレテーという言葉なんですけれども、これがですね、全部で5回。それでこの他に使われている言葉が一体どういう日本語に訳されているのか調べていきますと、これはまた非常に面白い言葉なんです。まあ私にしてみれば面白いけれども、実はですね、非常に頭を悩ますような日本語に訳されています。一番最初にこのアレテーという言葉が使われているのはどこかというと、フィリピの4章の8節なんです。こういうことをですね、皆様、フィリピの4章の8節でもって、素晴らしい御業をと訳したようなというような意味を持つような言葉がどういう日本語にここで訳されていると想像できる。フィリピの4章の8節はこうです。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことをここに込めなさい。ペトロ第一の手紙の2章では素晴らしい御業をと訳されている。フィリピの4章の8節ではこの中でどういう日本語に訳されているか、実はですね、こういう言葉なんです。徳という言葉です。その他徳と言われること、これをこれに、2つ目はこれはペテロ第1の2章の9節ですから、これを書く。3つ目はペテロ第2の1章の3節で、アレテーという言葉が使われています。ペテロ第2の手紙の一章の3節です。ペテロ第二の手紙の一章3節がこういうふうなことが使われている。というのを、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。ペテロ第2の1章の3節では、アレテーという言葉は、徳と訳されています。あと2つ使われているんですけども、4番目、5番目、同じところで使われています。これはですね、ペテロ第2の1章の5節、二度使われる。ペテロ第二の一章の五節は、こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を。徳という言葉が言葉に訳されているということなんです。 さあこうなってくるとですよ、アレテーという言葉、素晴らしい見業と訳されているものは他では全部徳という言葉に訳されている。だけどもこの2章の9節だけでは素晴らしい見業という、徳というものが表面に出れば行動として現れるという、徳そのものは行動ではないわけです。内部的に持っている。だからそれを見業と訳すべきなのかどうか、これは問題になる。先ほどの90分でしょ、驚くべき光の中にというこの驚くべきという言葉は、実はこれは素晴らしい目を見張るようなという言葉に訳しても正しいもの。英語ではワンダフルという言葉、それを驚くべきというんですよ。実は闇の中からご自分の素晴らしい光に招いてくださった方の徳を述べ伝えるためにこういうふうにあなた方というのを神様が見ているんだと言った方が旧世は正しい役になっています。あなた方を暗闇の中から素晴らしい光に招いてくださった方 の徳を述べ伝えるためにあなた方はこのようにされたのだと言って、この4つのものをリストにしております。そうするとこういう質問が出てきます。どういう理由で主イエスの徳を述べ伝えなければいけないのか、主イエスの徳を述べ伝える必要があるのか、その理由が10節です。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものとなっているからだという。だからあなたはそれだけの救いを受けたんだから、その受けたものを今度は旗の人にも知らせてあげろ、見せてあげろ、それがあなた方のするべきことだというふうに忠実に聞かれております。さてここでもって今度は11節と12節を続けていただきましょう。愛する者たちをあなた方におすすめします。旅人であり居留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れる日に神を褒めたたえるようになります。ここでいくつかの質問が出てくるんですが、まず最初にですね、多分出てくる質問は、愛する者たちをあなた方に勧めます。旅人であり居留者であるあなた方は、本当に我々は旅人か居留者、曲がりの宿をしている女の子、こういう質問からまた入ってみましょう。この手紙はペテロ第一の手紙はポントのカパドキアなどという地方にいるクリスチャンたちなんですけれども、生まれ変わりをした人たちの国籍というものはこのポント、カパドキア、アジア、ガラティアの国籍ではないんです。生まれ変わりをした人は誰であっても国籍は天にあるとフィリピの3章10節で教えています。国籍が天にあって地上での生活が、まあ、長くて80年90年100年です。で天での生活が永遠というものになる。そういたしますと永遠というのがどれくらいの期間かわからないけれども、この期間から見たら80年90年100年で非常に短い期間でしょ。その短い期間ただ地上にいるだけだって、国籍は天国である、おいてそのうちに天国に行けるということになりますと、この地上での生活というものはこれは本当に短い間地上にいるだけのものだということ。そうすると一時的にいるところ、だから旅人、居留者としてこの地上にいるんだという解釈になるわけです。だもんですからクリスチャンがこの地上での人生が終わって 寿命を全うして死んだということになったときに、これ一体どういう表現をするかというと、キリスト教では自分の国籍のある天国に帰るという表現をしています。主イエスのそばにいる生活に入るという表現になる。死んだと言った人で分かることじゃない、永遠にするから生きる。自分の生まれたところ、自分の家に帰るというのとなります。その点でですね、クリスチャンというものは死というものです。この地上で生きている死というものに対して心配する人がある。またそのうちに地上に残した肉体も引き上げて、全然死なないものから永遠に生きられる。まして自分が持っている国籍に戻ることになります。例えば何年間国外に出ていたにしても、自分の国に戻ってそれからあっと死なないでいられることになると、当然国外に出ていた生活は旅人、居留者としての生活だと。だからそういうあなた方だから、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。魂、これは考える部分です。考える部分に攻撃を仕掛けてくるサタンが、肉の欲を通して誘惑をしてくるサタンというものをあなたが退けなさい。どうして退けなければいけないのかといったらば、考える部分が出発点となって、あなたが神様との関係を切ってしまう、国籍をあなたが自分で変えてしまうという可能性があるんです。生まれ変わりをしたから国籍が手にあるわけなんですけども、あなたの考える部分が動くことでもって、その国籍をあなたが自分で変えようと動き出すことがあります。神様を捨ててしまおうというか、じゃあ霊はいつになっても捨てていないからといっても、あなたの霊がやがては考える部分から影響されて神様を否定するところまで。だから考える部分というものが非常に大切なことです。霊を変える、生まれ変わりをするのはごく割合に簡単です。イエスを主として告白をする、イエス様は十字架で死んだけれども今生きて天で私たちのために取りなしをしてくれている、これを信じたら我々は生まれ変わりをすることができる。霊は新しくなります。だけれども考える部分が古いままでいたらば、いつの間にかその霊を、新しくなった霊をまた古いものに戻してしまう可能性があるんです。だけれどもその考える部分を新しくするのは、その考える部分を持っている人がしなければいけない。御言葉で新しくする以外に一度ありません。だからあなたが知り解けなければいけない、肉の欲を遠ざけなければいけない。でどうやって遠ざけたらいいのか、実はこのペテロ第1の手紙にはその答えが書いてないんです。まあその12節の後でですね、少し何か書いてあるんですけども、はっきりした答えにはなっておりません。どうやったら考える部分に対してサタンが持ってくる誘惑を防ぐことができるか、ガラテヤ書の5章でポールは教えています。ガラテヤ書の5章でポール16節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の欲望を遠ざけなさい、満足させることがないって言ったらこれでいいわけです。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らえ、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の欲は明白であって、次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、馬術、敵意、争い、そねみ、憤り、討伐、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の目は愛、喜び、平安、寛容、親切、善、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる立法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんかということです。さあ、ここでもってまた先ほどのペテロ第一の2章の12節に戻りましょう。この12節の前にですね、そういうわけだから、そういう理由だからという言葉をくっつけたら、もっと12節の意味がはっきり分かります。11節から言うと、愛する者たちをあなた方にお願いします。旅人であり居留者であるあなた方は魂に戦 いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。だから異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいです。この地上にいる間、生まれ変わりをしてから天国に行くまでの間、立派に振る舞いなさい。カロスというギリシャ語、正しく動きなさい、正直に生活をしなさいという意味を持っています。そうすれば彼らは、つまりこの異邦人たちは、何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。ここで今一つですね、またそのギリシャ語に戻ってください。これがですね、この訪れの日というのがどういう言葉で、どんな風な日本語に訳されているのか、全部4回使っているんですけども、この言葉をですね、私たちが見つけますと、ギリシャ語から見つけてくると、なんでこんな言葉が訪れの日というふうに訳されたんだろうということなんです。こういうギリシャ語が使われています。エピスコペイという言葉が使われています。全部で4回使われているからですね、残りの3つをリストにしてみましょう。それでどんな日本語が使われているか。一番最初にルカレの19章の44節を見ていきましょう。これは全然問題がないんです。ルカレの19章の44節では、エピスコペイという言葉が使われている。44節読んでいます。そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままで残らない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。神の訪れの時、これは全然問題ないわけでしょ。訪れの日と同じ言葉です。エピスコペ。残りの2つは一体どういう言葉に訳されているのか。一つは使徒行伝の一章の20節で、エピスコペイという言葉が使われています。これが一体どんな日本語に訳されているか。使徒行伝の一章の20節で言います。実は詩篇にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなる。またその職は他の人に取らせよ。で、イスカリオテのユダが死んじゃったから、自殺をしたから、神様に罪を犯したから、もう一人の人を選ばなきゃいけないと言って、ペトロは動こうとした。その時に言ったこの言葉の中に、エピスコペイという言葉があるんです。実は詩篇にはこう書いてあるのです。彼の住まいは当てはれよ。荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなる。またその職は他の人に取らせよ。この日本語に訳された中でも、エピスコペイという言葉がどうなんでしょうか。こうです。その職は他の人にプラスよと訳されている職というふうなのがですね、エピスコペイという言葉です。三つ目に使われているのは、テモテ第1の手紙の3章の一節で、エピスコペイという言葉が使われています。テモテ第1の手紙の3章の一節で、こういう日本語に訳されています。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることだという言葉は真実です。使徒行伝では職という言葉だった。ここではですね、監督の 時というのが罪。エピスコペという言葉で表されています。そしてペテロ第1の2章の12節の訪れの日と、じゃあ訪れの日、これ何なの。これは実はですね、イエス様の空中祭りのことを言ってるんです。これイエス様の空中祭りを言ってるんですけども、それとその食だとか監督の食というのはどういう関係があるか。実はですね、教会でもって教会の中で与えられている監督の職、あるいはペテロが120人の弟子たちを、イエス様の弟子たちを前にしてもう一人の人を選ばなきゃいけない、その職をと旧約聖書で言ってるじゃないかというと、この職というのは人を訪ねる仕事をしなければいけないものです。教会の役職の中でも、教会員の役職を使われている中の一つ、監督というのです。この職の人は教会員を内から内を回って歩いて、その過程で何か問題がないか、その信徒に信頼か問題がないか、どうやって、なんで教会と結びつかないか、あれ結びついてみたら、どうやったらもっと結びつくことができるか、聞いて歩く、そして指導して歩くのがですね、神様から与えられている仕事の一つなんです。それが実はエピスコパイアっていう言葉になった、最後にエピスコペイというものからでも覚えてきてます。だから別に訪れという訳したのと監督の職というのでもって全然かけ離れて、実はそうじゃないんですけれども、後ほどになってその内容からですね、日本語に分けていっちゃうと、何かなんか全然関連のない言葉が使われているような感じがします。イエス様の空中祭礼の日を訪れの日と呼んでいます。でこれは何を言っているのか、訪れの日に神を褒めたたえるようになる。もしもクリスチャンが立派な振る舞いを異邦人の中でしていたら、これ一体何なのか。訪れの日、イエスの空中祭礼の日は、これはクリスチャンが敬虔される日です。この地上に生活してクリスチャンが敬虔されます。全部が敬虔される。こういったらどうなるか。残っているのは異邦人だけです。その時になったら、みんなクリスチャンたちが敬虔されて、周りにクリスチャンがいなくなった時に、クリスチャンたちの立派な行いを見ていた連中というもの、悪人終わりしていたかもしれないけれども、その連中はこの時になって初めてその真理を知ります。神様の愛を知ることができるんだ。ほいで自分もその神様の愛に接したい。あの連中が天国に行ったんなら、私たちも天国に行きたいという気持ちになる。ほいでそのこれから観覧時代に入るんですけども、その時代に出てきた伝道に対して、なら私もクリスチャンになります、生まれ変わりをします、イエス様を主といたしますという動きをしやすくなると思います。そしたらそういうようなものを全部準備をしてくれた神様を称えることができる。だからそういう動きを今のうちから取っておけないんです。クリスチャンのこの世での生活というものは自分自身にとって良いことだから、神様を喜ばせるから、神様から祝福を受けられるからといった目的のためだけで生活をしてはいけないんです。周りの人たちに対しても良いモデルとなるということが必要となってまいります。だからそれをするために、私たち自身が選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有となっている、そしてこの目を見張るべき光の中に招いてくださっているこの素晴らしいイエス様の徳を私たちが述べ伝えなければいけないということになるんです。13節14節から始まるところでまた多く誤解されているんですけれども、残念な話、私の時であと35秒と思って時間なんですよ。だから来週13節からの話になります。全ての支配者の権力者に向かってその命令に従えと教えているところが、果たしてどういう解釈をすべきなのか、いろんな解釈があるんですよ。正しく解釈してください。しかもその正しくというのは聖書に基づいて聖書で裏付けできる形で解釈していかなきゃいけないわけです。だから来週そこに入ってみましょう。ちょっと今日余談のところに行ってですね、変なギリシャ語なんか並べて申し訳ないと思うんですけど、こういうのをですね、もし見ていただけると非常に面白いことも分かっていただけると思います。どうぞそういう形からですね、またチャンスがあったらギリシャ語を送って、それからまたこういう意味をですね調べていこうと思っています。 ましょう。天の父さん、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてください。どうぞこのペテロ第一の手紙を通して、その真理を私たちがしっかりと理解できるものであるようにあなたが覚えてください。イエス様が示してくださった徳というもの、素晴らしい御業というものはどんなものなのか、どのようにして私たちをイエス様の足跡に従うべきなのかと、これから続く勉強、ペテロ第1の手紙2章の終わりの方に続く勉強に対して、その真実をしっかりとつかめるものであるように、まあ、でも私たち一人一人導いてくださいますよ。そしてその真実に基づいて私たちより自由な生活を送ることができ、最終的にはキリストに見たけるまで成長できるように、あなたが全ての目において分からなくなっていることから感謝します。この勉強を今ここで終わるにあたり、感謝と賛美とこの祈りと主イエス様の皆を通して全部お見舞いにお捧げいたします。